クリエイティブの
反対語。
こんにちは、ライターの栃尾恵美です。
デザイナーの辻です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい、今日のテーマは、
はい、
僕の方から辻の方からです。はい、老いとクリエイティブについて。
うん、老いって年を取るってことだよね。
はい、そうですね。うん、まあ世間一般的にですけど、
うん、
何歳から年を取るとクリエイティビティが下がるだとか、うん、想像力が枯渇するだとか、うん、なんかいろいろ言われるじゃないですか、うん、一般的にですよ。
言われるのかな、あんまり聞いた覚えがないんだけどね。
ね、俺それはずっと思っていて、
それに疑問を持っていたってこと？
うん、こっから先、まあもう40ですが、
うん、
何かを始めるのに対してやっぱ足かせみたいな風に思っちゃうこともあるんですよ。
うんうんうんうん、
そういう風に言われちゃうのって非常に嫌だなと思ってて、
うん、
とはいえ、うん、何かを始めるのに遅いすぎるはないみたいなことも言うでしょう。
言うね。
うん、僕はだからそっち側を向いて生きていたいなと思うんですが、
老いてもクリエイティブは枯渇しない、
うん、枯渇しないと、衰えていかないと、
うん、
まだまだやれるぜっていう風に思ってたんですが、
うん、
先ほどエミさんにその話を聞いた時にいや、クリエイティブ落ちなくないってあっさり言うわけですよ。
落ちなくない？
すごい、もう 0.2 秒ぐらいで答えられて
迷わず言ったね。
そうね、あのテーマ選んどいた手前あ、だよねで終わっちゃうっていうね。
でも世の中の人は、
うん、
確かに、クリエイティブとは若い人のものだみたいな風潮は、
うんうん、
あるかもしれないね。
そうでしょう。その、まあ、サッカーやり始めるのには5歳かみたいな話とかもあるじゃないですか。
サッカーなの？
分かんない。
ピアノは聞いたことある。
ピアノも、あ、絶対音感とか。
絶対音感、
まあ、そういう、なんかそういうさ、中年以降の大人たちをビビらせるワードとしてそれ使われてるような感じがして、
うん、
なんか脅迫ワードとして嫌いなんだよね、ああいう。
何歳までみたいな。
そうそう、
健康能力は、
まあ、もうちょっと言うと日本の風潮としてなんか年気にしすぎるみたいなところもあるでしょ。
うん、あるね、かっこ何歳って
絶対あるから。そうそう、あれすごい嫌なのよ。
まあ、あれはでもさ、ちょっと思ったのは敬語があるからかな、
うん、そうなのかね。あと上下関係をつけたがるのかなとか、
うん、
まあ、ちょっと話ずれますが、
うん、
ああいうのね、なんで気にするんだろうなと思って。
まあね、私も気にしちゃうけどね、敬語で話すかどうするか。
それは世間としてその人に失礼のないようにみたいなことでしょ。
そうね、
うん、
うんうん、まず先に生まれてるのかどうかみたいな、ね、先生もほら先に生まれるってか。
そうなんだよね、
やっぱ先に生まれた人はちょっと敬うべしみたいなさ、
ね、そうなってくると弁護士とか代理士とかね、年下の先生とかいるけどね。
ああ、そうだね。
どう言えばいいんだろうね。
確かにね。
よく分かんない。
年下の先生って
ね、
うん、まあクリエイティブ
下がらないよね。いや、まあ、クリント・イーストウッドさんとかさ、
うん、
もうあの人 90？
あ、本当？そんな
の？70？ え、80近いとかでまだまだ新作とか作ってるからさ、
うんうん、
いやすごいなと、めちゃめちゃ面白い質問で、
うんうん、
すごいなとか思うんですよ
ね。でもさ、これはさ、思わないってことでしょ、
うん、
能力が下がると。クリエイティブなことをさしなくなるのかな、でも年取ると。
ああ、そうか。
つまり仕事でさ、私あの前の仕事でさ、
うん、
最初に配属された部署でさ、
うん、
全くクリエイティブではなかった。
うんうん、
IT 系のシステム屋さんなんだけど、なんかコマンド覚えたら、うん、あとはあのクライアントが変わるだけで同じこと繰り返すのよ。
クリエイティブじゃないね。
でしょ。で、あの、まあ、何が変わるかって言ったら、あのストレージ容量の大きさ変わったり、
うん、
あとなんかハードの大きさが変わったりする。規模感変わるんだけど、
うん、
なんかやってることは一緒みたいな感じで、でそれで今の仕事になったら、うん、それこそ、ね、常になんかいろいろ新しいことを考えたりとか、うん、自分で、ね、自分の心に聞いてなんか返ってきてまたそれを出してみたいなことがあってさ、それはすごい非常にクリエイティブだと思うし、だから多分ね、若い子ってそれがさ、うん、日常的にあるんだと思うんだわ。
クリエイティブが、
クリエイティブなことが自分で考えてなんかやったりとか、
うん、あ、真っ白なだけに、
まあ、シュンだけにっていうか、まあ、時間もあるし、
うん、
なんかさ、だけどクリエイティブじゃないことを仕事にしちゃった人たちは、
あ、
そういうことに触れる機会がないから。
なるほど。
で、世の中に私 通じみたいな職業だと想像できないかもしれないけど、クリエイティブじゃない仕事ってすっごいいっぱいあると思うの。
想像できないな。
でどんな仕事でもクリエイティブにできるっていうのもまた一つ真理だと思うんだけど、でもクリエイティブになる必要なく日々の業務がこなせるっていう仕事が結構いっぱいあると思ってて、そういう人にとってはすごく遠いから、年取るとともにもちろんその能力を取れてくるよね、普段使ってないからさ。
ああ、そうか、
ということじゃないのかしら。
使ってないからか、
発想もないし。
前にコンビニでバイトするのってすごい大変だっていう話したっけ。
したような気もする、ね、なんだっけ、コンビニのもクリエイティブなの。
一般的なバイトとしてコンビニっていうのはすぐ挙げられるかもしれないけど、うん、あれって実はすごい大変なことで、
うん、
やりようによってはすごいクリエイティブだよねみたいな話をしたと思うんだけど、
したかも
まあそういうところで気づくかどうかですよね。同じコンビニのバイトをやってた経験のある人が2人いたとして、
うん、
その人はなんでここはこの曜日になるとパンがいっぱい売れるんだろうみたいなことを気づいて、うん、テンションに掛け合って、
うん、
いろいろ入れてもらってとか、うん、やってる人とただまんべんなくビッてレジ打ちしてる人、
うんうんうんうん、
ではやっぱりそのクリエイティブの脳みその使い方が違うよね。
違くて、でその後者のような仕事の仕方で、
うん、
一生生きていける人も定年までね生きていける人もまあまあいるんじゃないかなって。
なるほど。
でそうするとだから老いとクリエイティブが、うん、まあ年取るとクリエイティブではなくなるみたいな発想がそういうとこからもしかしたら生まれるのかなと思った。
なるほどね。
つまりなんかそれが常日頃考えていたり日常である人にとっては関係ないんじゃないと思うけど。
そっか。
あとは価値観がそんなにも変わんないよね。なんかさクリエイティブとかさ、最近取材したイノベーションとかって、
うん、
価値観の違いがこうね、
うんうんうん、
いろいろ組み合わさって新しいものが生まれるんだって、
うんうん、
でさ、年取ってくると付き合ってる人も変わんなかったりさ、
はいはい、
自分の価値観もだんだんこう固めていくわけじゃん、
うん、
まあもちろん新しくしたいけどなかなかもう変わらなくて、
うんうん、
金銭感覚とかの一つにしても、うん、そうすると新しい空気が入ってこないから、そこで新しいものやっぱ生まれないからっていう弊害はあるかもしれない。
なるほど。いや、よくわかります。さっきのコンビニの店員で前者と後者で分けると、うん、前者の方が行きやすいなって俺は思っちゃうもんね、どうしても、
うん、
でそうあるべきだと思ってて、
うん、
それを続けるためにはやっぱ動くってことなのかな。そういう世の中に対してアプローチをかけ続けるとか、
うん、
そのイノベーション、
うん、
価値観をいろいろ考えてシャッフルしてとか、
うんうん、
その柔軟に対応していく土台を常に持っとくみたいな、
そうだね
かなと思ってね。
コンビニの店員で言うとね、
まあ、コンビニの店員に限らず、
その前者のような人になれる自信は全くないんだけど。
そうなの。
そうなの。私言ったっけ、主体性がなくても働けんのよ。私
主体性がなくても働ける。
なんかさ、みんなこれをやれって言われるの我慢できないって言うじゃん、通じとかって。
全員が同じことやるの
は
ね。
全員とか、うん、君はこれをやりなさいって言われるのはすごく我慢できないって言うじゃない、
うん、
安田さんも我慢できないって言ってたけど私結構我慢できちゃうの。で
いやちょっと待って、一応誤解のないように言っとくけど、やるよ一応社会人として最低限のとこは。
そうなん
だ。そんな安田さんほどじゃないの僕は。まあいいや、ごめんなさい。
それはどっちがいいとも悪いとも言ってないけどね。いやでもそういう人の方がいいと私は思うよ。そういう人の方がだからセブンイレブンで言うと前者タイプでしょ。
本当にそれをやるかどうか別にして、
まあ、言われた通りのことだけじゃなくてプラスアルファを考えてやるわけだから、うんね、私は
店先をきれいにしといた方がお客が入るんじゃないだろうかと思って掃除したりとかはすると思う。
そう割と言われたことだけやって生きていくのが平気なんだよね。だからあんまりそれは自信がないんだけど、
うん、
何を言うとしたか忘れちゃったな。
珍しい。
自信がないからそのコンビニの例だとうまく考えられないんだけど。
そうかそうかそうか。
でも、うん、
でも今のやってる仕事は割と自由度が高いんでしょ。
自由度が高い、
やり方自体は自分に任せられてる。
そうそうそうそう、誰が書いても同じ文章ってことは絶対ないからね。
ないよね。
だから、うん、私がやったら私の文章になるからさ、
うんうん、
それはこの間の話にもつながるけど、今日書いたのと明日書いたのも違うからね。
つながってる。本当だ。
繋がってる。だからまさに本当に今の私にしか書けないものができるから、クリエイティブではあるかもしれない、
ね。ああ、なるほどな。
それはすごいやりがいだよね。
そうですね。
そう
なるほどね。そういう意味では老いっていうものは、昨日書いたものは 今日の私はまた違ったものが描けるみたいなことで熟練度になっていくんですかね。
良さになってい
く、良さになっていくのか。
子供の方がさ発想力があるとかさ、
うん、
言われるじゃない、
うんうん、
この話したっけ、ポッドキャストで話したかな、
多分知ってる、俺は聞いてない。
子供にさ何でもいいから描いてごらんって言うとさ、
はいはい、
結構真似っこしか描けないの。
そうね、
わかるよ、
うん、
だから子供だから素晴らしい発想力があるなんていうのは、
そうね、
大人が考えた幻想で深くうなずいてますけど、
はい、いや僕子供と絵描くことよくあるんですけど、はい、子供いないんですけど
この間の
沖縄旅行でもずっと描かされてる、まあ、描いたり描かせて、
うんうん、
いやーほんとね、なんでこんなにちっちゃく描くんだろうっていう子が多い。
あ、ちっちゃく描く、
すごくちっちゃく
描く。あ、そうかもそうかも、うんうん、
もっといっぱいキャンパスにいっぱいあって、
うんうんうん、
子供らしく描けばいいのにっていう子供らしくも幻想
なんだけど、うん、そうそう、子供らしくっていうのも ね、そうそう、幻想なんだよ
ね。ダメだよね、こういう決めつけって。
あ、そうそう、だから大人 とは価値観が違うっていうだけで、
うん、
子供の方が発想力がすごい大きいなんてことは
ないね、
多分なくて、
あんまりね、
それをだから広げてあげる努力は大人がしてあげた方がいいんだろうけど、
そうだね、
だからね、大人の方がもちろん凝り固まってはいるんだけど、
うん、
その分やっぱいろんな世界を見てるから、
うん、
それをいかようにも組み合わせられて、
うん、
その発想力っていう意味では大人のがあって叱るべきだと思うんだよね。
なるほどね。
子供はやっぱ見てる世界がすごい狭いから、うん、毎日毎日妖怪ウチの絵を描いてたりするからしかも一番にばっかり描いてたりするから、
まあでも子供、また逆のことを言うと、うん、大人はこういうこと描いちゃダメだよっていうので描かなかったものを子供はなんで描いちゃいけないの、
う
ん、みたいな、
タブーを知らない
っていうこともあるよね。
あるある、それもある、うん、それは確かに大人の発想では出てこない、
ね、そうだね、
そういう部分はもちろんあるんだけど、うん、
ただ妖怪ウォッチばっかり見せたら妖怪ウォッチしか出てこないっていうの
もあるし、ね、そうなんですね。
確かにそれは難しいですな。
友達と同じもんばっかり描くし ね、うん、だからやっぱりね、あんまり関係ないと思う。
なるほど。
子供を見てるとね、
うん、
年取るからこれができないなっていうのは、
なるほどね、
関係ないな、
ね、じゃあ僕がやるべき、望むべき姿というのは、
うん、
年を追いつつも、
うん、
子供を見て子供心を忘れないっていうことか。何言ってるか
分
か
んない。え、子供心忘れない、うん、
だから幼稚な老人になればいいんだ。
大事、幼稚っていうとあれだけどな、
というか自由な老人になればいいんだ、うん、
でもだから子供だけじゃないと思うよ、いろんな価値観だよね。
うん、
国が違うとかさ。
ああ、なるほどね。
女性とかさ。
確かに確かに。
あと、まああとね、子供っていうとさ間が抜けちゃうよね。中学生とか高校生も全くそれはそれですごい価値観を持ってるから、
あ、
目を細めてますけど嫌なの。
いや、
嫌
なの。あそこに踏み込むと怖いなっていうのが
怖くない子もいるよ。
そっか、
楽しいよね。あのさ、ちょっと話がずれるんだけど、 LINE でさ、私中学生とつながっててさ、
う
ん、
ほうほう、
そうするとね、あの昔のさ、あのなんだなんだっけ、チェーンレターとかさ、チェーンメールみたいなのあるじゃん。あ、バトン、
なんかあった、
ミクシーでバトン流行った
から。懐かしい、好きなものは何ですか、
そうそう、とか質問バーって書いて、
懐かしいな、
ね、
あれでも今 LINE でやってるね、中学生とか。
あ、知ってる、
うん、
なんで知ってるの。
俺もいるもん。
あ、本当だからさ、そういうのも流行ってんだなっていうのがさ、でもすっぽり抜けてるじゃん、
うんうんうん、
その辺の価値観があ
ったね、そういや、
あれが楽しくてしょうがないみたいなさ、そういうのも入ってくると、
なるほどね、
クリエイティブにはいいんじゃないの。
あそこの時代ってこっぱずかしい思い出しかないな、なんか。
でも通り過ぎたしね、でも恥ずかしいのもさ、なんか一つのこのなんか
文化か、文化というか、
なんか情熱っていうか炎っていうか感情だよね。
そうね、
すごいすごい大きな感情だから、
うん、
それはそれ
なんか友達大事だったよね、あの時ってね。
あ、そっち行っちゃう。
あ、違う違う、その時のその炎って、
うん、
結構友達とのつながりが多かったような気がする。
あ、そうかも。
なんか個人であの日記書いたり絵描いたりプラン作ったりみたいなことはあんまりしてなかったかな、
う
ん、
あ、そう、絵ばっか描いてたんでしょ。
絵も描いてたけど、やっぱ
友達と描いてたの。
友達とは描いてない。あれ、なんだろう、なんか変な友情ごっこみたいなの好きだった
かな。ごっこ
みたいなのちょっと好きだったかなって設置が悪いこと言うと。
へ
え。あんな感じは今はあんま必要ないかなって思っちゃう。
友達？
友達大事みたいな。
うーん。
要は ちょっと口で言うのは難しいな、これディスりになっちゃうから。中高は難しいっすよ。
まあでもそのじゃあもしかしたらその友達が大事だったみたいのもなんか取り入れていくといいかもね。
ああそうなんかな。ああ何に
作品に
作品にか。
猪子さんはそれだからね。
ああそうなんだ。
あの人はずっと友達が 大好きでさ、
ああそうだったね、
大好きでさ、その大人になっちゃったみたいな人でさ、今もほら人がいっぱいいると、
うん、
作品がこうどんどん良くなっていくみたいな、
それ
人とのつながりがさ
すごいね。俺もそういうのちょっとやんなきゃダメかな、うん、
だからの中学高校ぐらいのさ気持ちをずっと持ち続けてるのかもしれないよね、うん、だからこそのかもしれないよね。
いやーこれはちょっと一人で物を作るのが好きなんですけど、
うん、
やっぱそういうの聞いちゃうとやっぱ人と交わってあいいものを作っていく、そういうの時の方がいいものが作られるのかなっていうコンプレックスみたいなのがあるんですが、またの、うんテーマでいいですか、
ね、あるよ、私もそういうコンプレックスあるよ。
あるんだ。
またのテーマにしましょうか。じゃあ今度
しましょうか。
高校の文化祭超羨ましいみたいなやつじゃない。
ああ分かる。
そうなんだよ。
でも一人で作るのもまあ自由じゃん、自分の
自由
だからやめられないというか、
まあそうね、
ストレスがたまんないというかね。
まあね、両方あったりよね。
ね、
じゃあそんなの今度
話してみましょうか。
話してみましょうか。
はい、
以上とちおやみと
辻でした。